本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。
はい、新年度になりましたね。
はい、なりましたね。
かなえちゃんはどんな新年度を迎えた感じですか？
次男が卒園式を迎えまして、
はい、いよいよ小学生。
そう、
あ、おめでとうございます。
ということでありがとうございます。いや、結構いろいろその謝恩会とか準備があったり、でなんかインフルエンザがすっごい流行っちゃって、その卒園式の前の前の週から、あの保護者同士で練習してた、練習を予定してた日程が全部潰れちゃって、まあほぼほぼぶっつけ本番
だ
もう1日だけ練習したんだけど、そこへ来れなかった人もいたし、もう1回だけ合わせてみたいな。
え、でも卒園式はみんな来れたの？
卒園式は
来れた。
それ
は良かったね。ったね、
そっか、すごい、ね、涙涙の卒園式でした。
そうだね、
感慨深いね。
これで2人小学生になるね、
はい、春から。
え、新1年生が何人？
10人
でね。
小学校生活になるのか、ところです。
はい、
しゅうくんは？
僕はね、晴れてというか、この4月から農林校舎の正規職員で、
おめでとう、
おめでとう、おめでとうなのかな。まあおめでとうだよねちょっと若干負けた感もありつつねまあそんなことないかそう、そういうことになって、でもういう形で、でちょうど明日が大型の、卒検で、
あ、そうなんだ。
まあ大丈夫だとは思うけど、来週、まあ受かれば来週中には免許が取るかなっていう感じでね。
あ、すごいね。
校舎でね、どうしても、大型があるんで、まあ、それ乗れるようになれば仕事の幅も広がるかなっていうところで。
大型運転してるシュークとすれ違うかもしれない。
そうだね、そうだね。
です、です。もう新しいこうスタートの節目で、なんかそうだ、ね、いいね。私も無事に免許が取れました。通知が来ました。
よかったね。おめでとう。
ありがとうございます。
それはでもすぐどうこうってよりかは、まあなんか依頼があったりっ
ていう。そうね。とりあえず、
そのあれだね。
子育て支援。
子育て支援。
事業の中のファミリーサポート。
ファミリーサポートっていうね。前回ちょっとその話を聞きましたけど。そうなんだね。じゃあなんかそれぞれちょっと。新たに新年度迎えて、
そうだね、
またじゃあやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、では今回は前回の引き続きということで、日陰の稲葉敏郎さんと宮沢和人さんにも参加していただいて、お話の続きを聞いてもらいます。
はい、
はい、それではお聞きください。
どうぞ。
早朝からね、晩まで、ね、ずっとやってたのね。
で、その幼少期の頃はなんかどんなものが食料でありましたか？食べ物とか。
まず、麦飯はもう、で麦飯が圧変しておし麦ってのじゃなくて、大麦を薄でついて皮を剥がして、それをね、こう、薄ってのが回る、あれで引き割って、引き割りっての言い方をしたんだが、それが、ここら辺じゃ一番のあれだったね、米がねえから。それがその、ね、粘り気がねえし、腹がすぐ消化がいいもんね。
お腹にたまらないんですね。
お腹空いてる。
いや、払いは一時的にはたまらない。消化がいいからすぐ減っちゃう。
あれですね。もうじゃあ、その麦飯 だけってこと
ですか。麦飯で夜はだいたい粉、うん、大麦小麦を作ったから、小麦は粉にひいて、
はいはい、
お焼きとか、うん、薄焼きとか、かきづめりってこと。
かきづめり。
かきづめりってのは、うん、粉へ水を加えてかいて、うん、でこう、柔らかい状態にして、あのね、お玉ってのあるね、うんうん、汁味噌汁をすく、
あ、はいはい、
あれでこうすくってこう、うんう
ん、水筒みたいな、
水筒、水筒、ね、
水筒、水筒ね、
あ、美味しいですよね。
今でもおつめりって色の食にあるもんね。
そうですね。
それや
今残ってますね、この郷土食、うんうん、お焼きも薄焼きもなんかニラせんべいとか、
はいはいはい、
なんかね、ああいう感じ。
それから、ね、うどんは あのこねて、
はい、
のしいたで、
うん、
綿棒っていうのが加われ
て、うんうん、で少しね、粉物文化だった。
金のある人はあの、うん、製麺機っていうのを使った。
あのこう取って
て、そうですね。
してね、
それで、ね、こう圧迫して、
そうそう。ボーラーついてるんかね、あれ。ボーラーで押されて、押し出されて。
あのおぶっことか。
そうです、そうです。あのぶっ込みってのが我々も作れたから具合良かったね。
うん、それはやっぱ大麦のものよりはやっぱお腹も持ちますもんね、粉も。
そうだね、
うん、
粉物も、うん、だいたい粉物は夜、うん、だからその大麦で割り飯は昼、朝と昼は飯が多かったね、
うんうん。お野菜とかは作れたんですか？
野菜は作ったね、
うん、どんなものが多かったですか？
な
ん
か大根、
うん、
人参、ごぼう、かぼちゃ、さつまいも、
うん、
じゃがいも、
うん、
そういうものがあるね、
うん、今とあんまり変わらないかね、
う
ん、
そうだね、
うん、種もね、自分たちで取れてこう、うん、回していけるものがやっぱり良かったのかな。
あと干したものをね、うん、冬、
はいはい、
大根の葉っぱとか。
大根はヒバ。
ヒバ。
あれはあの縄を縄には手間がかかるから、山から富士鶴を、九度富士を、どこのうちにも九度富士を取ってきて、これがその縄の代わりに。
地鶴で。
あの昔はほれ、田舎でもだんだんに、はい、今みたいにあれじゃなくて、はいはいはい、昔は一棒をこう立って、はい、横に何段にも、はい、5段にも6段にも、
稲を干すに、
あ、稲を干すのにね、
うん、
はいはい、
何段
たまに見ますね、今も、今でもやってる家 ね、ありますね、
風掛けの、
そうそうそう、
それを縛るのに富士鶴を、
それで一冬分のじゃあ大根パー
え、それをさらに裂いて、
うん、
それでその裂いたのでね、あれ大根は1本くらい、2本くらいだったかな、こう順に編んで、
へえ、
でこうつるつる
する んですか。それがその栄養価があるとかって言って、
うん、どうしてもね、冬の間は雪で閉ざされちゃうから、
はいはい、
青物がないですね、この
冷蔵庫もねえだし、
うん、
なかなかあれはね、美味しいものでね、私今ね、あの好きで作ってるところ
あのやってるんですね。
あれはあのあれだよね、日向じゃなくて日陰のところで干すと、
うん、
青いのが残るっていうか、
それからしまし大根って今こう言ってるが、あの大根を皮むいてで藁を通して干しました。
干し大根もね、今売ってるよね、あの地場さんで、はいはい、
うん、
野の花あたりで、
あのしみ大根みたいな、
うん、しみ大根みたいなね、
はいはい、
うん、あれも美味しいよね。
冬はじゃあそういう大根干したものや、
うん、そう
なんだ、葉っぱ干したものや、
はいはい、
まあ、あと貯蔵したお芋やなんかっていうような感じですね、
は
い、で
少しね、金がある人たちは室、この地面を掘って、そこで 貯蔵しといたりなんかして、ね、で、あの蔵って畑へ持ってって大根屋なんかはいっぱい置いてこう、あのこういうなんとか山のような山の状態に土をかぶせて、
うん、
それであの順に掘って食べ
る、うん、今とか、ね、今でも、ね、貯蔵してたんですね、
うんうん、
なんか国から支給されたりとかはしたんですか？
国から支給されたのは、うん、配給っていうのがあって、
はい、
あの医療もなく、これ、うん、戦時中になると、うん、着るものもこれ、
うん、
なくなったから、
そうですね、
それ医療切符ってのがあったんだ。
医療
切符があって、でそれを使ってツンツル天皇絵まで話にならないくらいなのを着ていたんだ、
うん、それで。あの着るものと交換できたんですか、その切符を使って。
切符はなければ買えなかったんだ、
うん、じゃあお金でもなくその医療切符っていうので衣類を手に入れる、
はいはい、
うん、
それから食料もね、
はい、
米の配給っていうのがあった、
うんうん、
米は稲作農家から供出、うん、手で、あの、して、それをまた食料公団ってあれ、組織があってそれ管理してたのかな、
ね、
だから供出させてそれをまたさらにこう配分、
うんうんうん、稲作農家は一回国に出して そこからこう配給されてい
く、
う
ん、麦もね、
うん、
麦も供出され、だからさつまいもも供出
され。じゃあ自分たちで作ったからそれ全部食べれるってわけではなく、全部一回預けて、
はい
はい、うん、
国でやっぱり。
それ何年ぐらいまで続いたんです？
それはやっぱり昭和16、7年からそういう統制経済、
うんうん、
統制経済とかって、
うん、
国でいろいろ管理しながら、
その戦後だから本当に貧しかった、一番その食べるものも大変着るものも大変っていう時期が、まあ、あって、
はい、
でなんかこう上向いてきたなっていうか、なんかこうちょっと良くなってきたなっていう実感っていうのは いつぐらいからなんか感覚としてあるんですかね。
良くなってきたって感覚は20年代的に、
昭和何年
ぐら
い？ 25 年ぐらいかかる。あ、5年
後か。21年の年に大河内とかって博士、経済学博士かなんかが、昭和25年になれば、
うん、
日本に何か物が溢れて、あ、
そう、いいですか、こちらで。ああ、もうちょっとあります。
あ、ごめんなさい、
入れようか、
こっちも持ってきます。
ありがとうございます。ちょっとお茶いただきます。
いただきます。
どうぞ。ありが
とうございます。あ、喋るに一生懸命なって、
ね、喉乾きましたよね、ちょっと。
昭和25年だから1950年だもん
ね。そうです
ね。翌年が、はい、あの日本がまたサンフランシスコ平和条約で、ね、
はいはい、
国際復帰して独立してるわけで、だからそのちょっと前のところでね。
そうだね。
船場さん、何でも飲めますか？
あ、何でもいい
から、ね、コーヒーでも大丈夫ですか？
はい、ありがとうね。
すみません、はい、暑いです。
ごめんなさい。
いただきます。
いただきます。
大沙汰はありない。
いえいえいえ。
あ、これ、
いただきます。
もうあの元から入って
ます、ね、甘いやつです、ね、で稲葉さんのが一番あれかもしれない。砂糖入れます。
はい、まあいいや、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
そのなんか都会だとやっぱり作る場所がないから、あの本当に食べるものがこう大変だったっていうイメージなんですけど、こっちはそうは言っても畑や何か土地はあるわけじゃないですか。そうだね。そういうのでもやっぱり本当に食べるのは日々きつかった、苦しかったっていう感じなんですかね。
ね、21年は女性が結婚する相手はやはり農家に限るって時代があったんだ。
うん、そんな縛りがあ
った。それが21年、2、3年、4年頃になるともうへ、農家は嫌だって話。
短かったですね、農家の黄金時代は。
食料不足だったっていうね。
そういうこと
だ。じゃあやっぱ24年後、25年ぐらいからはもうだんだん食料ももうちゃんと渡るようになって。
そうだね。
なるほど。
その頃あれで豊作不作がね、あったっていう話は聞きましたけど、はいはいはい、うん、
それとね、肥料ってものがなかったから、肥料があれば簡単にまあ取れるんだ、
肥料すらもね、もう
みんなね、うん、それも草を買って飛んで、あるいは家畜やなんかに踏ませて、はい、効果を高めて、それで さらに、
うん、畑をまいて、
はい、
出て、ああ大変な時代で、あとあのね、福音だとか機関兵も来るわけで、日本の人口が戦後また、ね、はいはい、海外に出てる人たちがわっと戻ってくるから、
はいはい、22年、
うん、2年
ぐらい、
ね、だから何十万何百万っていう人がまた日本に戻ってくるから余計食料が足りなかったって言いましたよね。
あ、じゃあ本当に戦後から23年ぐらいは
本当に大変だったね。そうだね、25年になったらあれだ、
そっか、戦後も結構大変な時代が長く続いたんですね、
はい、
戦争終わって、
はいはい、
全てじゃなくて、
まず伝染病があったしね、それから金融危機だか、インフレだ
か、ね、
はい、
伝染病は結構大勢亡くなった
んですか。赤痢がこの辺で消臭する、
今みたいに医療や、ね、衛生面
が良、
ね、
うん、
くなかったから、
薬は小麦粉、医者が怖かったっていうような話も、
これ飲めば
治るっていう安心でね、
うん、薬がそのものがねえんだ、ね、
そうですよね、もうきっとその兵隊さん の、 あの手当とかでお医者さんみたいな人もだいぶ巻き込まれたりしちゃいましたよね、戦争で。
ちょっとかじってればお医者様で通ってた時代、大王教員っていうのがあって、
そうそうそう、
大王教員、
中等学校卒業者、うん、みんな大王教員っていうのがね、
先生もみんな戦場行っちゃってるもんね、教員も足りなくて、
大王ね、うん、
大王
で、大王教員ね、
そうそうそう、
あと先生もちょっとなんか、
うん、チンピラーの流行らかしたそういう人たちも先生で崇められた、
ああ、
私が小さい小学校上がる前くらいかな、そこくらいまでね、大王教員の先生が、あのそのまま普通の先生になっていらっしゃった方、
はいはい、
先輩の先生いらっしゃった
んです ね、
あ、そうです、
あ、やっぱりそれはあの資格を取って、
うん、取ってですね、で正式になっていったっていう人が、
あ、じゃあ後付けで資格を取って、
そういう方もいらっしゃった、
なるほど。でも当時はそのバタバタに乗じて、その代用教員っていう方がなんか資格もなく始めた
で、後々ちゃんとまあ落ち着いてから資格取り直してみたいな。
医者もいたんでしょうかね、そういう。お医者さんも、
ちょっとやれば。お医者さんも、うん、ね、二世医者ってのもあった話を聞いたが、
ね、
実際には出っ壊したことは
ないよね。うん、この辺りはだってもう皆さん筋を分かってらっしゃるから、ね、
そうですね、
そんなごまかしは聞かなかったので、ね、
はい、その敗戦国になっちゃったわけですけど、日本はなんか教育とか変わりましたか？
教育っていうのはね、まず 教科書が全部戦時色っていうのは曲がりなところで墨で、
うん、
あの塗りつぶして、
うん、
いわゆる墨塗り教科書っていう、
うん、あ、今まで使ってた教科書
全部、そうそう、天皇陛下万歳とか、
うん、
それから米英撃滅だとか、うん、そういうのいけねえってので、
ね、要は教科書を新しく刷り直すそのお金も なく、
物資もね
ないから、うん、今までのを使うんだけど、はいはい、そこを、はい、それはあの要はアメリカの指示で GHQ の指示でやるんですかね、のその国を消せ、国を消せっていうのは
忖度だか、
ね、うん、まあ、あのプレスコードっていうのがあって、出版物は全部その当時は米軍の検閲、
検閲を受けて、
GHQ の検閲が、うんうんうん、あとラジオもそうだしね、そういう報道も全部 GHQ の検閲を通して、
それ何年ぐらいまで続くんです
か？それはあの独立を達成するまで
26年ぐらいまで、
そうですそうです、ね、で昭和26年、
26年、
1951年ここであの日本はあの国際復帰していくわけで、
あ、
うん、あのサンフランシスコ平和条約、
あ、ここがそれなんですね。
そうなんです、
そうか、
はい、ここで独立ここなのか正式に。
じゃあもう、6年間っていう約束っていうわけではなく、
うん、
状況を見ながら、
うん、国際情勢の変化だね、冷戦始まったし、
全部アメリカさんの意向で、
そう、
はい、振り回されてた、
はい、
うん、
あれも大変なもんでしたね。あの戦後もうんと大変だったけど、その戦後からもアメリカの政策でも手のひら返すようなね、
はいはい、
状況変わってきちゃって、
お
なので冷戦始まるまではアメリカがもう日本を徹底的に民主化して、で軍国主義を排除するために戦争犯罪人は裁判でね、あの東条英機が公式にするし、あと B 級 C 級戦犯あの告発して牢屋入れてるし、であと公職追放って言って、あ
の
戦前ね、戦争に協力したような政治家とかそういうような人たちを公の職から追っ払っちゃって、
うんうんうんうん、
っていうことやったんですよ。ところが冷戦始まると、
うん、
あと中国も社会主義国になったでしょ、中華人民共和国になったし、はい、北朝鮮もあるし、でもちろんソ連もいるから、もうアメリカは気が気じゃなくなっちゃった、
はいはい、
で日本をそっからです、あの一日も早く独立させると、
あ、そういう情勢をもうもろ受けて、
はい、そうです、ね、それであのもうどんどんどんどんね、産業を起こしていかなくちゃいけないし、
はいはい、
ほんでそういう戦犯あるいは戦犯容疑者たちを政界に復帰させたり、う
ん、それもアメリカの意向でやるんですか？
アメリカの意向
で、じゃあもうすっごい振り回されましたね。
そうなんですだから歴代のね、あの総理大臣安倍首相のおじいちゃんなんかは
岸信介っていうのは、
あの容疑かけられて永久戦犯の容疑をかけられていたんだけれども、その情勢の変化で訴追されなくて、
は
い、で政界復帰して、
ね、復帰して
とかそういう方がいましたよね。公職追放されたような方がそこですぐ、
ま、して
うん、どんどん復帰して
る。じゃあ、まあ逆に言うとその6年間でアメリカはもう日本はこう完全にこう、まあ、味方というかになったと。でこのもう反抗はしてこないだろうっていうようなこう判断もあった上で、今度仲間に味方につけるというか、
まあ、それから共産主義が
こう対抗するため の,
その、あの芽生えっていうかね、盛んに23、24年頃からあったから、 それに対抗するためにやっぱりやらざるを得なかったと思うんですね、うんうん、
それまでは民主化だったけど、そこからレッドパージとかね、
はい、レッド
共産主義者たちをやっぱり逆に今度は交渉から追い出した、
うんうんね、下山事件だとか、はい、
福島事件とかね、そうですね、うん、そういう怪しい事件が、
いろんなことが同時進行で、この歴史の重要な、
ちょっと宮沢先生の歴史の勉強の授業みたいになって、それはそれでまた長くなっちゃうんだけど、
教科書で学んだことが、ね、
稲葉さんはもうその2点3点していく、ね、うん、政治情勢の戦争から戦後社会のところ生き抜いて、
そういうことですよね。
もうちょっとね、学があれば、あれもうちょっとなんとかなったが、やっぱり学話なし、銭話なし。
ちょっとじゃあその当時のなんか心境ね、これじゃあサンフランシスコ平和条約がちょうどこれ二十歳ってことですもんね。
そうね、まああの頃は
どういう気持ちでなんかこう受け止めたんですかね。
その日暮らしにいっぱいで政治のことは若干心配にはなってたが、
あ、ちなみにその二十歳の頃はお仕事とかなんかお仕事とかされてた、小川にいた、
あ、で帰ってきた、
俺はね、うん、小学校というか公民学校を卒業して、うち、ん、入ったところは兄弟、俺一番総領の人六で、あと、7人あった、6人あったんだ。
全部で7人兄弟。
弟さん、妹さんが。
あ、そうそう。それで、で、食料がねえというか、大手ゴロゴロしたり、で、去る大手人様へ、奉公にやらせられた。
え、どういうことですか、
方向に。
お金持ちのお家で。
うちで。
それ小川村村内ですか、
そう、八手敷ってところにね、うん、丸八ってお出陣様があっただ、うん、こう南大川で皮膚ってうちが。
丸八。
あの小林、今純一って人がね、昭和22年の時村長選にも出た人だな、そこへ方向にあたり。22年の4月、
小城さん本人が、
はい、
ほ
う、あ、じゃあその海軍から帰ってきて、その
海軍は行かなかったな、それは戦争、あ、終戦な、うん、あ、戦争負けちゃったから行かなんで、
あ、そう、行かずに
済んだのが、
はい、学校卒業して、
うちで1年百姓やったが、百姓じゃ旗上がらないし、あの、もう親父はあんまり働くことは好きじゃなかったから、あのメットが自利品で満足くなってきたから、うんうんうん、やっぱり何しろ一番は口笛らしだったんだな。
うん、よく聞きます、あの、
うん、戦後大枕大枕のものがやっぱり一人になくなると違う、うん、それでその方向に3年丸々いてて、さらに半年半暴行っていうので、あの4年近く方向へ。
それが何歳から何歳まで？
16から
20歳ぐらい、19ぐらいまでね。
16、17、18、19、19、25年の4月まで。これも歌を出したら、あの、入選して。4年近く、奉公を果たせし、19の我を迎えし、敬定。弟や妹、慶帝6人と貧、貧乏の貧、歌出したら、米川千佳子って今、あの、選者だが、この先生から取ってもらったわね。
4年近く、奉公、
奉公を果たせし、19の我を、迎えし、手前だ。手前6人と貧だ。
いや、歌とともに ね、稲葉さんのこの人生ある、なんかもうずっと好きだったんですか、その読むことは。
歌はまあ学校がないから、だがちょっとねかぶれたっていうかやったことが、もうあの一頃は常連だって言われたぐらいだったから、あの新米の入選、
新米のね花壇、
はい、だからもう、去年あたりから我々の感覚じゃ今のあれついていけない、出しても取ってもらえない。
そうですか、うん、
まあでも歌はね、考えることはあのやっぱり考えてて、あのこれだからこう、
はいはいはい、こう甲子園で、
でか甲子園からこう緩和辞典
から
小学校の話でこういうのがなきゃ物はすぐ忘れちゃうんだ
わ、ね、すごいしっかりされてる、ね、秘訣はこういうところに、うんうん、ありますね。
うん、こんなんになっちゃったんだ。
ね、すごい、もう使って、
弟の
読み込んでますね。
まあ、すごいすごい。
弟のお下がりだよこれ。
わあすごい。
まあ
それはすごい。
岩波のね、
はい、
国語辞典。
これすごい良かったね。我々の感覚で、だからあの。
長く金金光さん、
稲葉金作って一番抜擢が31年に生まれた弟があって、
はい、
これが今茨城ってあの一家を構えてるが、
うん、あだいぶ年離れてる、
ね、あ作っていう
字だ、うんうん、俺と親父との距離よりは、うん、弟との距離の方が
そうですね、
離れてるんです
もん、うん、
だから
25年離れて
る、うん、そうだね、あそうか、でも昔は結構早くに産んでるから、
ね、はい、
ありえることなん
です。俺18の時おふくろ生まれ、あ産んだ、
ね、18歳で産ん
だ、うん、で昔はほら戦争中は梅を増やせよって国策があって、はいはい、
うん、皆さん多産ですよね。
はい、
うん、ね、もう行っちゃうから、戦争行っちゃうから、
はいはい、
ね、子供を増やさなきゃって。
あ、1969年の学校だから。
はい、うん、我々の学歴にはそれちょうど良くて。
うん、岩波のね。
50年以上も、
これは岩波書店大喜びですね。ここまで使ってもらえるなんてね。
本物
で。
でもあの生来いきなり雑な性格だもんで、痛む率も多いかも、
ね。いえいえいえ。
ちょっと話前後しちゃうんですけど、その終戦の知らせっていうのはここで聞いたんですか？
こううちで聞いた。
ラジオで。
ラジオ、そうだ、ラジオはなかったんだ。あの特定な金のある人たちしかなかったね。人から聞いたんだ。玉音放送があるとかってね。で、はっきりその玉音、昭和天皇の言うことがよく聞こえなんで分かりにくかったって、ね。
まあ、あの当時のラジオだもんで、本当に雑音が多くて、
そうそう、
うん、何言ってるかわからんかったっていう。
そ
う、そういう、じゃあどうも負けたらしいっていう
の
が、うん、大人たちが言って初めてわかったっていう、うん、うちの父親はそんなこと言ってた。
あ、そうです
ね。うん、
本当に前情報なく、そのそうそう、どうやら日本は負けたからこの天皇の放送が入るとか前情報はなく、あの放送で本当に
初めて、うん、なんとなく予感はしたんだ。そういうのはもう本土決戦なんてのは本土決戦最後の一兵なんていうのはもう負けたも同じかな。